鉄旅大好きモグタン、毎度毎度登場のモグタンでございます。早いものでもう2024を迎えてしまいましたが、昨年と同じ時期はまたコロナの規制がかかっていて、思うように鉄旅に出かけられず悶々と月日を過ごしていたことをと考えますと、感動ものの年明けでした。さて今回は鉄旅そのものというよりも、私が大好きなお出かけ先として3本の弓に入る鎌倉に関して書かせていただきたく思います。まずは鎌倉という土地についてですが、源頼朝が1990年頃に幕府に開いた地で、いわゆる古都ですね。幕府が開かれたのは、私の学生時代にはいい国作ろう鎌倉幕府の頃で覚えられていた方も多いのでかな。1992年とされていましたね。ところが今では1185年とか1190年とかいくつかの候補もあるようですが、1185年説が最有力になっているそうです。ただ個人的な意見ではありますが、征夷大将軍の任官は1992年で、年の足利幕府、徳川幕府の開幕とされているのはこの任官年になっているから1992年がしっくりくるように思うのですが、まあそんな歴史的な見解は専門家に任せ、ここ鎌倉の魅力を私なりに伝えていこうと思います。古都としての魅力は、なら京都には及ばないと感じられるかもしれないですが、私は鎌倉が一番好きなんです。理由をいろいろ考えてみましたが、よくわかりません。自分のことは案外わからないものですが、ちょっと笑っちゃいますね。それはそういうものの、いくつかの説はあります。まずは一番新しい古都というものがあるかもしれません。さらに現在の首都東京も鎌倉幕府がなければ別の地が選ばれた可能性が大きいかなとか、唯一海があるとか、非常にこじんまりとした都であり、奈良や京都とは異なり、基盤の目のような区画整理がなされていないのも魅力的なのかもしれません。素直に言えば武家社会が最初に征夷図のトップに立ったという地で挙げられるそうですが、鎌倉を訪れた方ならご存知と思いますが、鎌倉駅の東西に神社仏閣が多数あるわけですが、京都や奈良のように広大な土地ではなく、徒歩で30分も歩けば端まで端から端まで行けるほど、お世辞にも広いとは言い難い三方の山に一方の海に囲まれた土地です。歴史的に見るとまだこの時代はいわゆるお城と言われるタイプの館は存在していないため、周囲は山と海に囲まれた要害の地を構えたという説が有力そうですが、一説によれば他にこの土地に治める強力な豪族がいっぱいいなかったということから選んだとも聞きますので、実際のところはどうなのか興味はつかないところです。さて鎌倉といえば大仏を思い浮かべる方も多いと思います。奈良の大仏よりは一回り小さいようですが、野外に鎮座している大仏は圧巻で、私個人としては奈良の大仏よりも鎌倉の大仏の方が気に入っています。春は桜、夏の青空、秋の紅葉と季節ごとに大仏に取り組む季節の変化が、訪れるたびに違う姿を見せてくれるのがやはりいいんですね。他には鶴岡八幡宮も有名で、訪れた方も多いんじゃないでしょうか。鎌倉時代の様々な寺院で登場していますが、私の印象的なエピソードは、もっと時代を下った戦国末期に秀吉が小田原討伐だと関東に入り、八幡宮で頼朝像に自分の方が一枚上手という趣旨の言葉を発したとか、そんな逸話を聞き、鎌倉の暗い逸話よりも心が響いたという次第です。他にも多数な魅力的な神社、お寺もありますが、鎌倉が鎌倉たるゆえんは、やはり周囲を山で囲われているという土地の特異性にあると思います。俗に言う七つの口は、山を越えて物資を運びやすくするために設けられた切通しと呼ばれるところです。当時は土粘土の搾取をする技術はほとんどない等しく、山原の一部を切り取るなどとして、傾斜も緩く、高低差も低く、少なく抑えるための手法であるとともに、軍事的にもこの切り通しの褒美を固めるだけで敵の侵入を防ぐことができるという意味でも、有益な設備だったそうです。実のところ私も幼少の時から鎌倉を訪れる機会が多く、多分30回は楽に超える回数で訪れていると思いますが、その半分以上で訪れている場所があります。そこは銭洗弁天と呼ばれる場所で、そこの泉でお金を清めるとお金が増えるという逸話からですが、そんな下世話な面だけで訪れているわけではありません。念のため、まあお金が燃えるというおまじない的なことも重要ですが、本当のところはそのロケーションとか佇まいが好きなんですね。泊まっているところから徒歩で何本か出かけたことがあります。この場合は北側や源や四山に入り、南西側に降りていく行き方で小1時間でつけるので、この徒歩のお参りはとても気に入っていました。一番多い行き方は 鎌倉駅から市役所前を通り、トンネルを抜けて源氏山へ向かうルートですね。そんな何度も訪れた銭洗弁天ですが、トンネルを抜けたところに幾門かの鳥居が重なるように建てられていたと記憶していますが、今では目に確認できていないのかな。鳥居をくくって右手には水神様を祀っていたりします。先に進んだ右手には休憩所も設けられています。さらに進むと目の前に岩山が迫っていますが、その岩が大きく一応口を開けているのです。その岩やこの中に泉があり、その水で銭を洗うとという逸話です。お参りするのはこの岩屋に入る手前の右手にありますが、とてもご利益があるようには思えないほどこじんまりしていたのを覚えております。境内の左手にはお土産さんが2軒かなもあります。そこには金運を招くというお守りがいくつかあり、以前よく購入していたのはゼニガメ、七福神、カエルなどのお守りをよく買いました。カエルは元にカエルという意味で、もういわゆる言葉遊びになりますが、縁起物としては何回かに1回は手にしていました。あれ、出かけた時のからのはずが、もう最後の参拝場所になってしまっているぞということで、気分を改め、まずは直宅から出発することにします。秋の気候が良い平日でしたが、残念ながら早朝から雨が昇っていたため、高塚駅に歩いていくような当初の予定を変更し、バスで浜松駅に出ることにしました。ちなみに鎌倉への行き方ですが、いくつか候補があります。滞在時間を長くしたければ、新幹線の小田原まで利用し、東海道本線で藤沢や豊富な乗り乗り換えて鎌倉に向かうというのが現実的です。私個人としては夜行バスで横浜まで行き、横須賀線で鎌倉へするのがいいと思いますが、車中泊が気にならない方はともかくおすすめ度は高くありません。ただ一番長い滞在を確保できるので、その点は非常に魅力的です。今回私は往復ともに、普通列車になります。鎌倉行きを決めた時は、ケワイ坂を通って源氏山に入り、切り返しを通って銭洗弁前というコースを想定していましたが、お昼近くまで雨が降っていたようなので、山道は避けた方がいいかという超オートソドックスな鎌倉散策になりました。ここ鎌倉五分山の五山の一番かなの名刺ですが、数多い鎌倉訪問の中で多分今度で3番目か4番目に案外訪れていない村お寺です。理由は特にありませんが、北鎌倉駅に近い円覚寺から南に順々に訪れていくと、建長寺にたどり着く頃には結構良い時間が経過していて、鶴岡八幡宮や銭洗い弁天に行動する立ち寄る時間が落ち着くなってくることという点にも大い影響していると思います。そんなこんなで現在の小袋坂を切り通しを通り抜け、鶴岡八幡宮に行くことにしています。脇から入るのでちょっと変な気分ですが、過去にもここに訪れた経験があるものの、大部分はお町通りの方向から訪れていくため、今一つピンときていません。境内に入れば60段近くある階段を上り参拝することになるのですが、八幡宮の総本山にあたる九州土佐八幡の京の南にある分社させたのが清水寺八幡で、それを坂東に収めるべく東に熊ってあった時、源義家が鎌倉の金で分社 していたのが起こり、聞いたことがあります。この話を信じれば1000年も超える歴史を持つ社で、私が飽きずに訪れるのもうなずけます。参拝を終えた時点で13時近いので、境内に見ない頃には多数ありますが、山の鳥居をくぐった先にあるお蕎麦所へ急ぎ向かいます。お店の名前は何度聞いても忘れてしまいますが、まずまずのお蕎麦を食べれますし、経路を外すことなく入店をできるという利点を生かし、何度か目かの訪問です。そろそろお昼のピークから外れ、昼休憩の時間が気になります時間帯にもかかわらず、店内は大盛況でした。割とすぐに席を見つけましたが、残念ながら規定していた天ぷらそばはすぐに売り切れ、じゃあ何にするとちょっと迷ってしまいました。時間的に余裕がないのでさっさと決めて、次なる目的地銭洗い弁天へ向かうべく、盛りそばをつるつるといただきました。ごちそうさまです。さて、若宮通りを歩いていると、雪の下郵便局なるものを見つけて、さらに総務局員の方にスタンプはないかと尋ねたものの、そうした種類のスタンプはないか、雪の下中央長谷でそのぞれの絵柄にある書印はあるとのこと。交渉の結果、何も書いていない完成はがきの裏面に書印をしていただき、持ち帰ることにしました。念のためというわけではありませんが、一枚は投函するという形で承認をしていただく手段を取りました。遠回りにはなるものの、中央郵便局に立ち寄り、裏面に承認をしていただき、いよいよ本日のメインイベントに向かいます。なんとなく覚えている道順に行こうとするが、 同行者に所持していた観光マップがなかなか優れものらしく、迷わず目的地に近づくものの、この頃ようやく分かったスマホの不調で肝心のルート案内ができません。今回出かける数日前に待ちに待った新しい iPhone を手にしたものの、セットアップが不十分だったらしく、通信がうまくできないです。ネット検索が厳選できないため、 GPS を利用した道案内が使えず非常に困りました。GPS の位置情報だけ拾えるので迷うことはないですが、従路を検索できないので本当に不便でした。そうした事情も重なり、私の思い描いていた道順とは若干異なっていたようで、銭洗弁天の撮影以外のところに立ち寄ることになりました。時間があればぜひ体重寄りたい。これまた私の好きな場所だけに、帰ってニマニマしながら撮影に向かうのですが、平日に関わらず結構な観客が歩いています。撮影稲荷の参道に入り、緩い石段を登り進めたものの、コロナの影響から運動不足に怒鳴ってしまったのが響いたのか、それなら単なる落とし音なのか不明なのですが、半分も上がらないうちに息切れてしまい激汗。最初は 2,3 歩で1本一段上がるという長い階段ですが、途中普通の階段が現れ、ここあたりで冷えみたいな感じです。なんとか社の前にたどり着き、無事参拝を済ませた後、社務所というところかな、でお守りしなどの手にをしようとしていたのですが、担当者の方が おられずと困っていました。狭い教会に私たちを含め四国民の参拝者がいるのに困ったもんだ。理由はよくわからないのですが、狐のキャラクターが大好きで、お稲荷さんに行くと必ず狐グッズをゲットしてくる私なので、ここでも何か新しいものはないかなと目を皿のようにとは見えてませんが、正して探しています。そうすると親指ぐらいの起き上がり、格子があり、その名もレンコンという名そうで、多分レンコン、これは狐の鳴き声かにダジャレにしたネーミングみたいなものがあり、すかさずゲットです。一応尻尾もついてくるのですが、本体というか胴体はとってもスリムなダルマのようで、特に手足や顔の凹凸がないようで、その点はマイナスかもしれませんが、ネーミングに負けました。下りは楽ちんですが、途中重機が置かれていて、道路が狭い箇所もありますし、一歩で一段というリズムでは歩けない階段だけに少し歩きにくいなとかなんとか言いながら、銭洗弁天へ向かいます。本来の入り口とは違う入り口から銭洗教の教会に入りましたが、これまで銭洗いの教会に出て左遷稲荷に向かうとき、ちょくちょく利用していた順路を逆に頼っているのですが、左遷稲荷で感じた通り階段がきつくて、今まで降りる方向でしか歩いていないのでこんなにきつかったかなと思わず口が、正式な行き方であるトンネル側から入らないとご利益がないと固く信じる私ですが、裏側から帰る時間ことで時間を短縮し、お金をたくさん洗おうという作戦です。とはいえ、最近スマホ決済を採用しているため、お札はほとんど持たない上、この日は雨が絡みでしたから低層にしたため、いつもの財布は持っておらず、全財産を含めてもかとか最低の額しかせざるを得ませんでした。参拝の質問がよく行われたことに変わってしまい、岩屋にある祠にお金を入れざるを得て、二礼に拍手一礼をし、お祈りした後、火打ち石で切り火を数回した後のですが、火打ち石は置かれておらず、切り火はできなくなっていました。また洗ったお札を乾かすため大きな香炉で乾かしていたのですが、これが禁止になってしまいました。また泉の脇には砂場があり、お湯清めの砂として持ち帰れたのですが、少し前から小さな袋に詰めた砂を100円かなんかで販売していたのですが、今回訪れた時は砂が塩になってしまいました。さあ、参拝客が多くなりすぎてこうした昔の手法が変わってしまうのはなんとなく寂しくもあり、悲しくともあります。まあ賑わいある鎌倉でも決して嫌いではないので、まあいいか。最後にお土産を購入して鎌倉、いざ鎌倉なる鎌倉駅です。鎌倉から横須賀線を大船、東海道本線に乗り換えて熱海、場合によっては小田原でもう一度乗り換えなければなりませんが、熱海の後はもう多くても静岡あたりで一度乗り換えれば OK なはずです。また高塚駅まで乗れば浜松まで乗り換え行けますが、大船駅まで着けば念のため鎌倉ハスムサンドがまだあるか売店で確認したいのですが、やはり売り切れていて残念。大船駅は若い頃利用していた駅舎とは随分構造が変わってしまい、ほとんどどういう構造なのか全く分かりません。東海道本線、横須賀線、根岸線が取り入れているため、ホームは確か8番線まであり、結構幅は広いと記録しています。また東海道を走る電車は15両編成が多く、横須賀線も15両がほとんどと記憶。京浜東北線である根岸線は11両編成だったと記憶していますが、それでも浜松あたりを想定すれば長い編成といえます。さて、大船で乗車した列車の行き違いを聞いた時点でもしかしてという予感はありますが、先ほど書いた通りスマホのネット接続ができていないため時刻表の検索もできません。 浜松には何時に到着できるのか、途中の乗り換えは何分ぐらいで済むのか、それすらわかりません。ただ、過去の乗車経験から多分という勘ではです。大船で乗車したのは伊東まで行くというもので、毎日一本の身の電車の記憶しており、現在時刻から逆算すると多分沼津で都合のいい電車に乗れるはず。駅員に案内を頼んだ場合、一本ずつずれることも多々ありますが、今回は知人との同行なので素早い行動もできます。熱海に到着した時点で乗り換え列車のアナウンスを確かめ、すでに乗車している浜松駅に乗り込むことができました。あとは出発時刻から、橋出沼津の到着時刻を想定し、大船駅で思い描いたホームライナー浜松への乗車ができそうということで確信を求めました。同行者にも事情を話し、沼津へ乗り換えし、ホームライナーという指定席料金を払う快速列車に乗ることができました。この列車には沼津に出た後、富士清水と停車するだけで続きは静岡となります。この後は富士木、島田、菊川、掛川、袋井、岩田と停車し、終着が浜松となります。浜松までは5分かな。乗り換えの時間で豊橋駅に接続しているので、そのまま乗り換えて高塚駅に乗り、徒歩で自宅に戻りました。自宅は朝6時に出かけ、21時ちょっと前に帰宅した15時間の鎌倉散策でした。鎌倉の行き方をいくつか紹介しましたが、新幹線を小田原で利用するのが一番早いと思うのもの、料金がかなりかかるため、私としては滞在時間が短くなったとしても在来線乗り継ぎで出かけることをチョイスした次第ですね。今回は手伝いが非常に少なくなりましたが、ちゃんと手伝いをしていますよ、と報告にはなったかな。今回はこれにて失礼します。